2021年11月21日主日礼拝を始めます。この礼拝のために、一言お祈りいたします。礼拝の姿勢をお取りください。恵み深い天の父よ、11月も早3回目の手術を迎え、また今朝も私たちに目覚めをお与えくださり感謝いたします。今年は去年からではありますけれども、新型コロナのことに、ほぼ忙殺される中で日々を過ごして、あっという間にここまで来たことを覚えます。気づけばもう来週からアドベントを迎える、その時期となりました。今この国でも誰に10万円を給付するのか、世帯年収はいくらまでなのか、そのような議論がありますけれども、主よ、どうか必要な人に必要なものが満たされますように、為政者の上にあなたからの知恵をお与えください。今コロナ対策も大切な問題ではありますけれども、私たちにはもっと必要なあるものがあることをもあなたが教えてくださいます。今向き合わなければならない問題に誠実に向き合いつつも、どうかより良い未来のために私たちの知恵と力をどうか注ぐものとさせてください。為政者の上にも、また一人一人市民住民一人一人の上にも、どうかそれぞれの時を刻み、あなたからいただく命に思いを馳せ感謝しつつ、日々を大切に穏やかに、またそれと同時に未来のことをも誠実に考えるものとさせてください。これから持たれます礼拝をどうかあなたが祝してくださいますように。どうか御言葉の糧によって私たちを養ってください。一週間過ぎ切れてしまった心がもしあるようでしたら、あなたが癒し慰め、また新たなものとして整えて、新しい一週間を歩むものとさせてください。どうしても礼拝から遠のいている方々もおられますけれども、どうか兄弟姉妹の上にあなたからの慰めをお与えください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたしますので、主の祈りは主法の裏面にもございます。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を読みいたします。今日は旧約聖書詩編89編20節から30節、旧約聖書927ページです。旧約聖書927ページ詩編89編20節からお読みいたします。あなたの慈しみに生きる人々に、かつてあなたは幻によってお告げになりました。私は一人の勇士に助けを約束する。私は彼を民の中から選んで高く上げた。私は私のしもべダビデを見出し、彼に聖なる油を注いだ。私の手は彼を固く支え、私の腕は彼に勇気を与えるであろう。 敵は彼を欺きえず、不正なものが彼を低くすることはない。私は彼の前で彼を苦しめる者を滅ぼし、彼を憎む者を倒す。私の真実と慈しみは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上がる。私は彼の手を海にまで届かせ、彼の右の手を大河にまで届かせる。彼は私に呼びかけるであろう。あなたは私の父、私の神、救いの岩と。私は彼を長子とし、地の諸王の中で最も高い位につける。常しえの慈しみを彼に約束し、私の契約を彼に対して確かに守る。私は彼の子孫を永遠に支え、彼の王座を天の続く限り支える。説教を我らが王キリストと題してお伝えします。本日の御言葉は誰に向けて語られるものなのか、そのことが初めに記されています。そこにはあなたの慈しみに生きる人々にとあります。この教会で使っている新共同訳聖書ではご覧の通り、まあ、今お読みした通りですね、慈しみに生きる人々と書いてあるんですけれども、これには別の訳もありまして、でそこには忠実な人々と書かれています。神の慈しみに生きる人々と神に忠実な人々、一見だいぶ意味が違うように思われるかもしれませんが、聖書において神の慈しみに生きることと神に忠実であることは本質的に同じことだと言ってよいかと思います。つまり神の慈しみに生きるのであれば神に忠実でもある。逆に神に忠実であるならば神の慈しみに生きることでもあると、そう捉えてよいのです。とにかく神の慈しみに生きる中で、あるいは神に忠実である中で何が与えられるのかというのが今日の、まあ、テーマなんですけれども、それは一人の勇士による助けであります。最近あんまり勇士って言葉聞かなくなっちゃったんですけども、勇士、まあ、勇ましい士って書いてるんですけど、勇士とは文字通り力強い人のこと、共同体を率いる強力なリーダーのことであります。まあ、今の政治的なリーダーどうかというふうにいろいろ勝手なことを考えちゃうんですけど、まあ、強力なリーダーがここに言われている。そういうリーダーが与えられる共同体とはどのような共同体なのでしょうか。一般的にはですね、聖書では信仰共同体のことが言われているんですね。聖書の神を信じる群れ、神の民と呼ばれることもあるんですけど、今日的にはキリストの教会と言っても良いのですけれども、ここで言われている共同体は教会に限ったものではなく世俗の団体、つまり国であり地方自治体であり、また民間企業や各種団体でもある。そういう幅広い共同体にも広げることができるのだろうと思います。共同体を率いる力強いリーダーとしてこの詩編に歌われているのは、直接的には、まあ、後でちょっと後のところに書いてあるんですけども、ダビデ王、直接的にはダビデ王なんですね。で、後の教会においてはこのダビデ王に上塗りする形でイエス・キリストが称えられるようになりました。政治的リーダーでもあり宗教的リーダーでもあるキリスト、そういう主イエスのお姿がここでのダビデに重ね合わされているのです。
で今あえて私政治的リーダーという言葉も使ったんですけど、キリストを政治的リーダーとお呼びするのは少々抵抗があるかもしれませんが、主を教会の中だけに押し込めて政治とは無関係でいてくださいとお願いするのはおかしな話なんですね。で教会の立場から申し上げればですね、政治に限らずどのような共同体組織や団体であってもリーダーとしてキリストは必要なんですね。どこの組織団体にもキリストがいていただければって思うわけなんですね。でもちろんリーダーに全てを丸投げして一般市民はおんぶに抱っこというわけには参りません。共同体を未来へと前進させていくための主導理念と申しますか、メンバーで共有すべき運営方針のようなものも本日の詩編のリーダー像には込められていると、そう感じさせられるのです。つまり全部イエス様にお任せして私たちは無関係というわけではいかない。共同体のメンバー一人一人がキリストのようになっていくことも含めてのリーダーなんですね。私たち一人一人も共同体を担うという思いが必要なんです。ところでリーダーと聞いてですね、今私の頭の中には何があるのかと申しますと、先に行われた衆議院議員の総選挙であります。なぜあの人が当選したの、なぜあの人が落選したのなんてこと思いはあるかもしれないですけど、なんだ比例で復活当選したのかよとかですね、比例でも復活できなかったのかなどと引きこもごもがあったかもしれません。いずれにしても政治家を選ぶのは有権者であります。有権者の選択が正しいのか間違っているのか思うところはいろいろとありますが、その政治家が何をしたいのかは多分に有権者が何をしたいのかにかかっていると、そう捉えることができるでしょう。民主主義においては良くも悪くも有権者の思いが選挙で選ばれた政治家に投影されるのです。私たちがやってほしいと思うことは政治家がやるわけですから。その点聖書におけるリーダーは誰が選ぶのでしょうか。答えは明確であります。もちろん選ぶのは神であります。神が神ご自身の基準にした基づいてそのものを選ばれる。今日の御言葉の21節に、私は私のしもべダビデを見出しと書かれています。私は私のしもべ、神様がしもべを見出す。神がどういういきさつでダビデを見出したのかというのは今日のところには書かれていないんですが、後ほど読んでいただければと思うんですけど、そのことはサムエル記上に記されています。サウル王、イスラエルの最初の王様サウル王が堕落してしまったということでですね、預言者サムエルには次の王を選ぶ必要が生じたんですね。でサムエルがエッサイの息子たちの中から次の王を選び出そうとしたんです。エッサイには7人の息子がいたわけですけど、このサムエルは速攻でこの人だと決めつけて、間違って油を注ごうとしてしまったのがまず長男なんですね。長男を選ぶのは常識的ですし、見るからに立派な男性だったからなんです。この人こそ王様にふさわしいってサムエルは思っちゃったわけですね。でも神様からは違うと言われたんですね。じゃあ次男ですか、それも違う。三男ですか、それも違うとなるけれどもですね、どの人も神の御心にはかなわない。結局ですね、候補にすら入っていなかったまだまだ可愛い末っ子の 少年ダビデが選ばれたという次第であります。ダビデは当初人間の目からは対象外だったんですよ。対象外だったんですけども、しかしダビデは神との距離感が近い、神様からは覚えられていたと、そのことを忘れられません。振り返って私たちはどういう人をリーダーに選びたがるでしょうか。まあ、政治家にしてもその他のリーダーにしてもですけれども、おそらく途中まで間違ってしまったサムエルと用いる基準はそれほど変わらないと思います。自分がふさわしいと思った人を選ぶ、そんなの当たり前だと言われてしまうかもしれませんが、これは神の目から見れば当てにならないものなんですよね。人が心に思うところのふさわしいという基準は至って危ういもの、大抵の場合神のお眼鏡にかなうものではないというわけです。しかも再び21節にこうあります。私は私のしもべダビデを見出しと、神はダビデを私のしもべとおっしゃいます。リーダーになる人は神に忠実なしもべでなければならない。俺様的な人じゃダメなんですよ。神に忠実、神に忠実、先ほど申し上げたと思います、神に忠実であるということは神の慈しみに生きることでもある。神の慈しみを分かっている人じゃなきゃダメなんですね。神の御心を忠実に表すものとしてその手腕を振る、また神の慈しみに生きるものとしてその手腕を振る、それがリーダーとしての本質なのだというわけであります。そしてもう一つリーダーとして大切な資質があるんですね。27節ですね。彼は私に呼びかけるであろうと、で彼とはリーダーを指す言葉で、私とは神を指しています。そのふさわしいリーダーは神に呼びかけます。あなたは私の父、私の神、救いの岩と。これはある意味信仰生活や礼拝をも表す言葉であります。つまりリーダーは徹頭徹尾、神を崇め、神により頼むものなのです。リーダーというのは何よりも礼拝者である、神を崇めるものである、神を慕うものであると。一方現代の政治家は誰を崇め、誰により頼んでいるのでしょうか。まあ日本の政治家だけではないかもしれないんですけども、まあ特にですね日本の政治家こうなのかなって思うんですが、地元の後援者をより頼むなというのは語弊があるかもしれませんが、まあ説教なのではっきり申します。人間というあやふやな存在をより頼むのは危険極まりありません。なぜなら人は皆自己中心だからであります。そこに、まあ、そこというか目の前にですね権力者がいるのなら、他の人々を差し置いてでも自分たちに利益を誘導したい、そう考えるのが、まあ、ある意味当たり前なんですね。いわゆるお友達政治と呼ばれるもの、そういう人たちが政治家に先生先生と言って群がってくる。はいはい、わかりました、皆さんの声に耳を傾けましょうって、まあ、口先だけだったらまだいいんですけど、まあそれもよくないんですけど、と先生がもし言いなりになっちゃったらですね、どれほど政治が歪められることか、そういう危険があることは言わずもがなであります。今申し上げたようなことがおおむね人がリーダーを選ぶ際の基準になりうるものだと、 そう言ってよいかと思います。そうでなくとも広く国民全体、共同体全体のことを考えて一切の私利私欲を捨ててリーダーを選ぼうとするなんて期待するのは難しいかもしれません。そうやって歪められた形でリーダーが選ばれ続けるのであれば、国も自治体も会社も各種団体も堕落して衰えていくことはほぼ間違いないのです。だからこそキリストが必要なのです。世界にとって本当に必要なリーダーはどこにいるのか。キリストがおられるじゃないか。むしろキリストしかおられない。そしてキリストを信じる弟子たちの共同体があるじゃないかと気づかされます。ここにいる私たちもそのようなリーダーになっていきなさいという部分と、そのようなリーダーを選びなさいという両方のエールが含まれているんですね。25節にこうあります。私の真実と慈しみは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上がると。これは何のことが言われているのか。リーダーは何をしたい人物なのか。私利私欲のためではなく、お友達の利益誘導でもない。神の真実と慈しみを表すためだと神ご自身が宣言なさるのです。リーダーとは神を表すものに他ならない。そういうリーダーの角を神は高く上げてくださるんですね。で、角って、まあ、ここでの角とは支配や権力のことなんです。支配や権力は神のためにこそ用いられる。そのことを教えられます。自分自身やお友達のためじゃないんですよ。神のためにこそ支配や権力があるのだ。そしてリーダーであられるキリストの支配や権力がどれだけ祝福を受け強力なものなのか、御言葉の至るところに記されています。例えばですね、私は彼の手を海にまで届かせ、彼の右の手を大河にまで届かせる。これは、まあ、例えなんですけども、周辺の強い国々を海や大河という言葉に例え、それすらも手なずけてしまうといういわゆる比喩的表現であります。それだけキリストの支配は強いんだ。強いから、まあ、勇士という言葉が使われてたわけですけども、それどころか神はキリストを人類の長男とする。長男というのは代表者ですね。地の諸王の中で最も高い地位につけるとまで言われています。最高の位があるんだ。しかもその支配は永遠に続くと。ここまで来るとなんだか大げさなようにも感じますが、決して大げさなことではありません。これこそが神が掲げるところの世界を支配する秩序なのであります。世界はキリストによって統治される。神を近しいお方として崇める者こそ本当の意味で世界を統治するのだと。自分を栄えさせようとする者が世界を統治するのではないんです。神を崇める者が本当の意味で世界を統治する。いよいよ現実味が感じられない説教に聞こえてきたのではないかと思うんですね。あまりにもグローバルというかですね、スケールが大きすぎて日常性など感じられないんじゃないか。そうかもしれませんが、神は何者として人間を作りなられたのか、最後に一言振り返りたいと思うんですね。創世記にあるんですよ。神はご自分にかたどって人を創造された。 神が近しい関係でいてくださることに本当に感謝なんですよね。だからこそ私たちは神の皆を親しく呼ばる。だからこそ神の皆を親しく呼ばる者がこの世界を本当にリードしていく。そのことを改めて覚えます。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは私たちの王としてキリストをこの世に与えてくださいました。民主主義は誰のためにあるのか。国が定めたその仕組み、私たちは尊重するべきかもしれませんが、結局は私たち一人一人の中にある欲望を表すための道具として使われていない、使われてしまう。私たちの思いを吐露する、私たちの歪んだ欲望を表すためのものとして使われてしまう現実があることも合わせて覚えます。本当に必要なのはただ見栄えが良い人、ただ血筋が良い人、ただ学歴が高い人、ただ先祖代々政治家をやってきた人、そういうリーダーではなく、あなたを父と崇め、慕い、またあなたにより頼むリーダーであることを改めて覚えます。主よ、どうか私たちこそあなたへの信仰をますます豊か、深めて強めて、あなたから慈しみをいただいていることを改めて覚え、あなたの慈しみに生きるものとして、またあなたに忠実に仕えるものとして、どうかこの世界を、この日本をリードしていくものとさせてください。私たち一人一人の知恵、力、限られたものではありますけれども、何よりもあなたの慈しみを生きるものとして、私たち一人一人の命がこの世にあって輝くものとなりますように、また私たちの生き様を通して、この世界は、この世界の誠の王者は誰なのかを世の人々が知るものとさせてください。またそのことを通して本当の意味での幸福な社会の実現へと、どうかあなたが豊かに導いてくださいますように。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。